よもやま話。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
この時間はフランスのアヌシーで開催された国際アニメーション映画祭とメディアにおける女性の描かれ方への批判の拡大についてお話ししましょう。
フランスのアヌシーでは世界で最も有名なアニメーション映画祭が開催されます。今年は6月11日から16日まで開催されました。このアニメーション映画祭にはイランから4つの作品が参加しました。外国長編作品の部門には2013年古代のペルシャ文学の傑作であるフェルドウスィのシャーナーメをもとに作られたアシュカーン・ラフゴザル監督の最後の物語が参加しています。
アガーバーシュペサルケトホッペボジュダツマナーミバクシュイチキャスマラーメゴセルトイチキャスマラーメセルト
また短編作品の部門にはモジタバー・ムーサビー監督のギャバズン氏、ホセイン・モラエミー監督の走れロスタム、テレビドラマの部門ではバーバク・ネクイーとベフヌード・ネクイーの作品宇宙からの旅人が出品されました。
最後の物語は偉大なペルシャ詩人フェルドウスィの傑作シャーナーメの一部を元にした作品で正義と悪の世界的な戦いを描いた古代の伝説に基づいています。この作品の制作会社は2017年のテヘランアニメーション会議の主催者でした。アヌシー国際アニメーション映画祭の関係者の一人であるマーセル・ジャン氏はこの作品について次のように語っています。
最後の物語はイランの傑作である。私たちを正義と悪が戦う伝説の世界に引き込むようなシーンにあふれている。
この映画祭のマーケット部門でもハーディ・モハンマディアン監督のザ・エレファント・キングが上映されました。
アニメ作品とともにこの分野の活動家が2年連続でアヌシーに集まり多様な世界の受け入れ方について議論を交わしました。アニメーションにおける女性財団もそうした参加者の一つです。
この財団はアニメーションにおける女性の国際会議を開催しました。この会議ではアニメーションという世界への女性の参加に関する重要な問題が取り上げられました。そのうちの一つは次世代の女性の映画監督の見解です。女性の映画制作の未来に関して議論が交わされ参加者は伝統的な考え方と内容の変化性やアイデンティティといった問題に関して意見を交わしました。
映画制作会社の責任者で映画監督でもあるマーク・アイゾバーン氏はこの会議に出席し次のように語りました。
表に出るところでも出ないところでも差別は存在する。我々は皆2025年までに平等を実現できるように協力すべきである。皆で女性を支援するようになった時変化が見られるようになるだろう。共に仕事場でより安全に高い独創性を持って作業をし、素晴らしい作品を作ることができる。 イランの文化、芸術、社会、観光、そして風俗習慣、毎週木曜よもやま話。
アニメーションにおける女性の国際会議の開催を機に、アニメーション作品への女性の参加に対する批判が広がっている理由について見ていきましょう。
新たな通信技術やメディアは現代の重要な特徴の一つで、現代の人間の生活のさまざまな側面に影響を及ぼしています。それはイメージを広げたり、文化を築いたり、さまざまな思想を広げ、現代の世界に力を作り出すための手段になっていると言えるでしょう。
新たなメディアで性別がはっきりと示されていることは、一つの社会における女性の姿を描く上で重要な役割を果たしています。この中でアニメーションは独立したメディアとして、またメディアが持つ手段としてそのようなイメージを描く上で重要になっています。
例えば日本のアニメ制作会社スタジオジブリの作品における女性の描かれ方、あるいはその時代の出来事や制作に基づいて人物が描かれるディズニー作品などを挙げることができます。また女性をテーマに扱った作品も数多く存在します。アニメーション作品はテレビやインターネットサイトで多くの人に視聴され、社会に深い影響を及ぼします。
メディアの専門家はこれに関していくつかの重要な疑問に回答する必要があると語っています。第一の疑問とは、新たなメディアでアニメーションによって作り出されている女性のモデルと社会の文化との関係はどのようなものかということです。これらのモデルは社会の文化から取り入れられたものでしょうか、それとも新たな文化の流れを作り出すものなのでしょうか。第二の疑問とは、アニメーションにおける女性の描かれ方です。テレビが普及した時代からデジタルメディアの時代に至るまで、それはどのような変化を遂げたのでしょうか。そしてその変化はどのように起こったのでしょうか。
さまざまな研究が示しているのは、性的な差別を広める上で最も影響を及ぼしているのはハリウッドです。ハリウッドは大きな市場を有するため、そのような見方を世界中の人々の間に広めています。これは調査によって完全に認められています。
ハリウッドの映画に関する研究が行われた結果、興味深い事実が明らかになりました。例えば、男女の俳優によるセリフの量を比べると、女性の方が少なくなっています。また、セリフの量は女優や俳優の年齢にも関係しています。
女優に与えられるセリフの量を年齢別に見ると、完全に男性の俳優とは異なっています。男性俳優は65歳以上でも多くのセリフが与えられ、重要な役を任されます。しかし女優になると40歳以上になればほとんど重要な役は与えられません。このことは女性の性的な魅力と無関係ではありません。22歳と31歳の女優と男優に与えられるセリフはほぼ同じレベルであるのに対し、42歳から65歳の男優に与えられるセリフの量は同じ年代の女優に比べて5倍になっています。
この研究により、アニメを含む映画やテレビ、演劇にこのことが当てはまることが分かっています。重要なのは、映画でセリフのある登場人物の 30% が女性であるのに対し、テレビではそれが42% になります。またさらに、映画でもテレビでも登場人物の人種の割合は 74% が白人で、黒人の女性の割合は 15% に過ぎません。アジア人や中南米の出身者になるとわずか 4% です。
よもやま話は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。この時間は映画やアニメーション作品で描かれる女性についてお話ししています。
数年前から映画やテレビ、アニメーション作品における性差別に抗議する運動が行われています。その例として2015年に公開されたアメリカの 3D コンピューターアニメーション映画ミニオンズへの抗議を挙げることができます。この映画は人気を集めましたが、登場するキャラクターがすべて男性であることが議論になりました。とはいえミニオンズのキャラクターが皆男性であるか女性であるかは明らかではありません。しかし男性の声が使われていることから、すべてのキャラクターは男性であると考えられています。
これにより、この映画は性差別だという抗議の声が上がりました。抗議者たちは、すべての良い役のキャラクターが男性であるアニメは前例がないとしています。しかし、ミニオンズではスカーレット・オーバーキルという悪党のみが女性になっています。
ミニオンズのピエール・コフィン監督はこの抗議に対し問題をはぐらかそうと努め、批判を別の問題に誘導しようとしました。コフィン監督は、ミニオンズは時に愚かなこともする。私はただそれが女性であることを想像できなかったと語っています。
これらの議論にもかかわらず、専門家や研究者はアニメや映画の作品における女性の役割を決定するのは映画制作会社だとしています。ハリウッドの幹部は男性で占められており、彼らは女性が直面する事実に即した映画の制作に抵抗しているとも言われています。アイルランドの俳優、リチャード・ハリス氏は次のように語っています。
本当の変化は、映画制作会社の幹部の女性の数が増え、彼女たちが女性が直面する現実に注目するよう他の人々を説得できた時に起こるだろう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはpearlstoday.com/ja です。